こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2日目、理科ダマン1科学の基本が身につく編は、シンテフン原作、ナスンフンが豪華純訳による小学生向けの科学学習漫画である。科学の天才的な人物を含む家族のやり取りを軸に、生き物、人体、宇宙、食べ物、身近な物質や現象など、子供が日常で抱きやすい疑問を短い漫画形式で扱う目的は、理科の知識を個体系的に暗記させることではなく、身の回りの出来事を科学の入り口として理解させることにある。月の形の変化、油と水の関係、雷の光り方、空気の性質などをギャグを交えながら説明するため、読書や理科に苦手意識のある子供にも接点を作りやすい。巻末のクイズやコラムも含め、科学への関心を広げる導入書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に一つの疑問を1話処理する短編構成。本書の大きな特徴は、子供が口にしやすい疑問を1話単位で取り上げ、短い漫画の中で一つの科学知識に結びつける構成である。月はなぜ形が変わるのか、油はなぜ水に浮くのか、雷はなぜジグザグに見えるのかといった問いは、教科書の単元名から入るよりも生活感がある。読者は最初に現象への違和感や面白さを受け取り、その後で理由を知るため、知識が単なる用語としてではなく、疑問への答えとして定着しやすい。各話が比較的短いため、長い説明を読み続ける負担も小さい。これは学習漫画として重要で、集中力が長く続かない読者でも、区切りごとに達成感を得られる。内容を詰め込みすぎず、1話1知識に近い密度にしている点が、入門書としての読みやすさを支えている。次に、ギャグ漫画の形式が理解への心理的抵抗を下げる。本書は科学解説を中心に据えながらも、読後感は参考書ではなくギャグ漫画に近い。家族の大げさな反応やテンポの速い会話を通じて、説明の前に笑いが置かれるため、理科を難しいものと感じる子供でもページを開きやすい。学習漫画では情報の精査だけでなく、読むきっかけを作れるかが重要になる。本書の場合、笑える場面が先にあり、その流れの中で科学的な説明が差し込まれるため、知識の提示が説教的になりにくい。また、読書習慣が強くない子供にとっても、漫画の小回りや表情表現は理解の補助になる。文章だけで抽象的に説明されるより、登場人物の行動や失敗を見ながら原因を考えられる点に強みがある。結果として理科の学習以前に科学的な話題へ自発的に近づく入り口を提供している。さらに、身近な現象を通じて科学の原理を体感させる扱われる題材の多くは、家庭や学校生活の中で見聞きする現象に根ざしている。例えば、瓶の口に置いた効果が空気の膨張によって動くような実験的な場面は、空気は見えないが性質を持つという理解につながる。油が水に浮く話題は密度や混ざりにくさへの入り口になり、月の形の変化は天体の位置関係を考えるきっかけになる。人体に関する疑問も体を自分自身の観察対象として捉え直す役割を持つ。これらの題材は高度な実験器具を前提にしないため、読者は科学を特別な場所でだけ行うものではなく、日常の中にある考え方として受け止めやすい。重要なのは現象をただ不思議として消費するのではなく、なぜそうなるのかを原因と結果の関係で説明する姿勢である。そして学校理科の前段階として機能する基礎知識。本書の知識は専門的な理論を深く掘り下げるものではないが、小学校理科で出会う概念への準備として有効である。天体、物質、人体、生物、気象に関する素朴な疑問を先に漫画で読んでおくと、授業で同じテーマに触れた時に初見の負担が軽くなる。学習では完全な理解よりもあらかじめ聞いたことがあるという感覚が大きな意味を持つ。そこから教師の説明や実験観察に結びつけば知識の再構成が起こりやすい。本書は語句の暗記を直接求めるより、現象と理由を緩やかに結びつけるため、理科に苦手意識がある子どもにも入りやすい。一方で、すでに科学書を読み慣れている読者には説明が基礎的に感じられる可能性がある。位置づけとしては発展学習書ではなく、理科への導入と興味形成を担う本である。最後に、巻末クイズとコラムが読後の確認を促す漫画部分で興味を引き出した後、巻末の科学クイズや科学者紹介のような補助要素が理解の確認と拡張になっている。漫画は読みやすい反面、面白い場面だけが印象に残り、説明部分が流れてしまうこともある。クイズはその弱点を補い、読者に自分が何を理解したかを確かめる機会を与える。正解を探す過程で作中の知識を思い出し、現象と理由のつながりを再確認できる。また、科学者に関するコラムは、科学が単なる学校科目ではなく、人間が自然を調べてきた営みであることを示す役割を持つ。本文の短編性と巻末要素の組み合わせにより、本書は読むだけで終わらず、親子の会話や家 家庭での簡単な確認活動につながりやすい。学習漫画として娯楽性と復習機能のバランスを意識した作りになっている。結論として、つかめ、理科ダマン1科学の基本が身につく編は、理科にまだ強い関心を持っていない小学生、読書量が多くない子ども、家庭で学習の入り口を作りたい保護者に向いている。知識を深く体系化する本ではないため、中学受験向けの詳しい理科参考書や実験辞典の代替にはならない。しかし、科学を面白いものとして最初に受け取らせる力は大きい。短い話ごとに疑問が解決されるため、子どもが自分のペースで読み進められ、親も内容を共有しやすい。類似の学習漫画と比べた際の特徴は、ギャグの比重が高く、日常の疑問から科学原理へ進む動線が明確な点にある。科学漫画サバイバルのような冒険型シリーズが物語の持続力で読ませるのに対し、本書は1話完結の軽さと生活密着型の題材で読者を引き込む。理科の成績向上だけを目的にするより、科学的に考える習慣の目を育てる導入書として読むと価値が見えやすい。ご支援いただける場合は、新手粉ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。